日本ルーテル神学校4年生に在籍しております筑田仁と申します。今日は私の証のお話をさせていただきたいと思います。今日の朝、徳善先生の方から筑田君、ゆっくりはっきり話すようにと言われましたので、ゆっくりはっきり話していきたいと思います。誰でも自分の原点というものがあると思われます。私の場合は実を言いますと、精神科の病院に入院したことが自分の原点なのです。それは私が28歳の頃の話です。私は東京神学大学でキリスト教神学について学んでおりました。おそらくどこの神学校に行ってもその学びは大変なものです。もともと神経症を患っていた私は悪化し、精神科の病院に入院ということになりました。正直入院するとき、私は自分の人生がもう終わったかのように思いました。精神科の病院は社会の一番底辺にあるように私は理解していました。その社会の底辺に私自身が落ちたのです。人生の現実は厳しいものです。もう将来もなく、もしかしたら自分の人生は一生涯精神科の病院の入院生活で終わるかもしれない、そのような危機がありました。なぜなら私が入院していた閉鎖病棟では、隣の人は20年入院していました。そのまた隣の人も15年入院しています。東京都内にある精神科の病院でしたが、退院先の目処がない、いわゆる社会的入院患者が大勢いたのです。私の信仰自体も入院している間亡くなったように感じていました。もう目に見える神の助けがない世界に放り出されたように感じていたのです。神のいない世界に一人ポツンと孤独に取り残されたように感じました。精神科の病院の入院の中で、私は挫折を経験し、深い絶望に落ちたのです。しかし、なぜ精神科の病院への入院が私の現風景なのか、それには一つの理由があるのです。入院したばかりの時、それは初めての入院でしたので、具体的にどのような入院生活を送るといいのか分かりませんでした。私は60代くらいの一人の男性に声をかけました。そして正直に告白したのです。 A さん、私は初めて精神科の病院に入院して、これからどうしていけばよいのか全くわからないのです。どうしたらいいか教えてくれませんか。すると、A さんは私をまっすぐに立たせました。そしてこう言うのです。筑田さん、あなたが立っている前は未来です。後ろは過去です。あなたが歩くとき、あなたはいつも未来に向かって歩いているのです。 決して後ろに過去に向かっているのではないのです。いつもいつも未来へとあなたは歩いているのです。それはとても素朴な真実でした。確かに私は前に向かい歩くとき、その方向は未来に向かっているのです。この助言は私にとって当初あまりピンときませんでした。しかし入院生活を送る中で何度も考えてみると、その通りなのです。前は未来、後ろは過去。私が前に歩くとき、それは必ず未来へと向かって歩いているのです。そう、私は絶えず未来へ向かって歩いている。この真実に私は何か心が開かれたような思いを持つようになりました。たとえ心の病があっても、たとえ一人の人間として不甲斐ない私であるとしても、その歩みは未来へと向かっているのです。その助言の後、 A さんは私に言いました。福田さん、まずはとにかくご飯をしっかり食べることだ。ご飯を食べることから全てが始まるんだ。私はこの助言に従い、1日3食のご飯をよく食べるようにしました。3食のご飯から生活の基本が始まることもここで学んだのです。私はこの哲学者風の A さんとの対話から人生の一つの真実を知らされたように思いました。どのような学校でも学べないような人生というものの真実の一端を A さんから学んだのです。この精神科の病院でのやり取りそのものが私の中で基盤となりました。冒頭で、私は精神科の病院への入院が人生の原風景になっていると言いました。このやり取りがあってから、私は人生の真実を一つ学び、このことが忘れられない原風景となったのです。そして幸いにも私の入院そのものは1ヶ月半で終わり、退院しました。病院の入院生活からとりあえず抜け出した私ではありましたが、しかしまだまだ私は若く、この社会で、そして自分の人生の中で一体何をしていけばいいのか、皆目見当もつかない状況でした。もともとルーテル学院大学の社会福祉学科を卒業していた私は、その後社会福祉の仕事を始めました。主に障害を持つ人々への福祉事業所で支援員として働いたのです。カトリック教会の神父であるヘンリー・ナーウェンの言葉に、傷ついた癒し人という言葉があります。その意味は、自ら傷ついた人間がその傷を背負いつつ、そしてその傷を否定するのではなく受け入れ、他者を癒していくという意味です。私は傷ついた癒し人というのはおこがましいのですが、 障害を持つ人々の支援をする仕事に従事したのです。東京で働き、そしてもともとの出身である北海道の函館で帰郷後に支援員として働いてきました。冬の北の大地である函館で福祉の仕事をすることは大変なことでした。雪が道を閉ざすくらい積もる中で、障害を持つ方のご自宅を訪問したり、送迎したりします。そうすると、とっても古くて寒そうな建物に、障害を持つ方々が寒さに耐えつつ、厳しい生活をひっそりと送っているのです。そのような現場に触れるとき、目の前の障害を持つ方々への神様からの平安と慰めがあるように祈らずにはいられませんでした。障害を持つ方一人一人に接しつつ、私は何か暗く先の見えない人生を送っているように何度も思ったものです。このような私に人生の転機が訪れました。それは40歳になり結婚したことです。相手の女性はルーテル教会の牧師であり、私に精神科の病院に入院歴があること、実際に私が精神障害者であることを、これらのことを全て受け入れて結婚してくれたのです。そしてここから私の新しい人生が始まりました。私は福祉の支援員の仕事をしつつ、妻は牧師でしたので牧師のパートナーとして生活するようになりました。日本福音ルーテル函館教会の牧師館に2人で住みました。そしてその時から5年間草いじりや雪かき、そして教会の破損したところを修復したり、毎週街道掃除をしたり、教会に関するあらゆる裏方の仕事をするようになりました。そしてここから少しずつ教会の見方が変わってきたのです。教会は他のところとは何かが違う、もっと言うと教会は本当に神様の恵みにあふれている、その恵みを実際に目で見るかのように感じました。教会に注がれている恵み、それは理屈ではありません。実際に目で見えるかのようにくっきりと教会は恵みであふれているのです。そして一人一人の教会員、求道者の方々に注がれている恵みが確かにあるのです。この真実に私は圧倒されました。今まで感じたことのない経験でした。私は以前から東京進学大学を卒業し、その時から献身の思いを持っていました。そして結婚した後はもう40代になっていました。私は前々から抱いていたこの献身の思いを、函館教会で奉仕をする中で心の中でより強く抱くようになりました。 神からの召しに応えたいという証明感が自分の中に再び湧き上がってきたのです。果たしてここの病を持つ私が牧師という職務が務まるのか、そもそも本当に自分がなってよいのか、心の中で葛藤を抱えつつ、とにかく飯に応える気持ちで進学校を受験すると、入学が許可され門が開かれました。そして2年半が経ち、今進学校の最終学年を迎えています。自分を見るとき、実際には欠けがあり、痛みがあり、至らないところ、牧師にはふさわしくないところ、いろいろとあります。しかし、毎朝神の召しを問いつつ、祈りつつ、進学校での研鑽の日々を送る毎日です。最後に精神科の病院に入院していた時より、自分にとって励みになっていた聖句を読みます。先ほどのヨハネによる福音書16章33節です。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。人生を送る中で私たちにはさまざまな苦難があります。しかし主イエス・キリストは言われます。勇気を出しなさいと。主イエス・キリストご自身がその十字架ですでにこの世に勝っておられるのです。そしてどのような苦難があろうとも、主イエス・キリストはおぼつかない私たちの歩みとともに歩んでくださる。苦難の中にある人とその苦しみを分かち合ってくださいます。主イエス・キリストはそのようなお方ではないでしょうか。私の精神科の入院歴も決して無駄ではないのです。私はそこに神の深い導きがあると信じています。主イエス・キリストは心の病で苦しむ人と共に、その苦しみを共に担ってくださいます。私が傷ついた癒し人として、支援員の働きをしていた時も、そして函館で私の目の前にいた障害を持つ方々に対しても、主イエス・キリストはやはり共にいてくださるのです。その真実に気づく時、私たちはたとえ人生に落胆していても、もう一度信仰によって新たに勇気と力を与えられ、人生を歩み出そうという思いに至るのではないでしょうか。私たちが経験する苦難と苦悩には意味がある。私はそう強く信じています。無駄な苦しみなどありません。主イエス・キリストはいつも苦難の中にある人と共にいてくださいます。そしてこの方が共にいてくださる以上、私たちの人生は決して落胆だけで終わることはないのです。主イエス・キリストにおいてのみ見出せる希望の光があるのです。今日の証の題を 未来へとさせていただきました。どのような失望の思いを抱えていても、私たちは未来へと向かっています。現実に未来へと歩んでいます。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これは主イエス・キリストの慰めと力強い約束の言葉です。このお方を仰ぎつつ、これからの人生を希望とともに歩んでいきたい、そう思います。至らない、おぼつかない足取りの私ですが、市ヶ谷教会で教会実習ができることを喜びとしています。市ヶ谷教会での実習生活を送る中で、皆様のお祈りの中の一つとして、この小さな新学生の歩みを覚えていただけると幸いに思います。市ヶ谷教会の皆さんお一人お一人の上に、神様の祝福が今日も豊かにありますことをお祈りしつつ、この証を終わります。一言お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、日々のあなたの恵みに感謝いたします。この至らない小さなものがあなたの召しに応え、牧者への道を歩んでいます。この備えの中で、私自身が経験してきたことが全てあなたに用いられることを学んでいます。神様、このルーテル市ヶ谷教会で実習ができることを恵みとして心から感謝しております。神様、ルーテル市ヶ谷教会に集う一人一人を祝福してください。そして教会員、求道者一人一人が持つ痛みや苦難を、主イエスキリスト、あなたが担ってくださり、共に分かち合ってください。その方と共に歩んでください。あなたの深い慰めと憐れみを、ここにいる一人一人に注いでください。すべてをあなたに委ねつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。